一宮の社会福祉、2015年2月号。皆様おかわりございませんか。先日ウォーキングの折、枯れ草の間から小さな蛇が鈍い動きで現れ、少しびっくりしました。ちょっとせっかちな蛇かもしれませんが、土の中では春の準備が始まっているようです。それでは一宮の社会福祉2月号をお届けいたします。はじめに表紙の写真です。大きな台紙に子供3人と大人2人の5人で頭を寄せ合い、図案を参考にしてピンクや緑のペットボトルキャップをはめ込んでいます。これは福祉とボランティア活動展で行われた来場者の方々の参加によるペットボトルキャップアートの制作の様子です。また、たくさんのハートと虹をバックにして、一民と羊のキャラクターが並んだカラフルな完成作品の写真も掲載されています。写真の説明でした。2は目次です。2ページ、社会福祉大会等表彰者紹介ほか。3ページ、社会福祉協議会の訪問活動ほか。4ページ、地域福祉を考えるシンポジウム。5ページ、ボランティア紹介リレーほか。6ページと7ページ、実践教室と養成講座のご案内ほか。8ページと9ページ、平成26年度赤い羽作品コンクールほか。10ページと11ページ、障害者相談支援センターだより、ほか。12ページと13ページ、街角情報局、ほか。14ページ、編集ボランティアのページ。15ページ、親子ふれあいクッキング、ほか。16ページ、裏表紙、写真による事業報告、ほか。これで表紙を終わります。ここで社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせします。本部、郵便番号 491-0858、一宮市栄3丁目1番2号、尾張一宮駅前ビル4階、総務課、総務管理グループ、地域福祉グループ、電話 85-7024、ファクス 85-7025、木曽川支部、郵便番号 493-0001、一宮市木曽川町黒田あざ西沼51番地、一宮市高齢者生きがいセンター内、総務課木曽川支部グループ、電話87-2000、ファクス86-0309。微細支部、郵便番号 494-8601、一宮市東五代あざ備前12番地、一宮市微細庁舎東館4階、総務課微細支部グループ、電話 63-4800、ファクス 61-2970。 介護事業課、電話 85-9961。 ケアマネージャー関連 85-9962。 ヘルパー関連 85-9963。 障害者相談支援 62-8678。ファクス、共通で、63-4802。大和事務所、郵便番号、491-0847。一宮市大和町、宮地花池、朝中道、9番地16。ホームページアドレス、http://www.138sk.org です。それでは、社会福祉大会等表彰者紹介からお聞きください。2ページ。社会福祉大会等表彰者紹介。10月21日、愛知県体育館において、第62回愛知県社会福祉大会が開催され、一宮市からは次の方々が表彰されました。愛知県社会福祉協議会会長表彰は、民生委員児童委員の森節子さん、多田真理子さん、その他、社会福祉事業の進展に寄与されたどんぐりの会です。愛知県共同募金会会長表彰は、奉仕功労者の堀田菱夫さん、浅野進さん、不破博さん、鈴木康子さん、三部照子さんです。11月21日、日比谷公会堂において、平成26年度全国社会福祉大会が開催され、一宮市からは次の方々が表彰されました。全国社会福祉協議会会長表彰は、民生委員児童委員功労者の後藤和夫さん、永年勤続功労者の小関種夫さん、小林辰美さん、社会福祉施設功労者の榊義江さん、社本久美子さんです。9月12日、名古屋マリオットアソシアホテルにおいて、公益財団法人鉄道交際会、社会福祉法人日本盲人福祉委員会の主催による第44回朗読録音奉仕者感謝の集いが行われました。一宮市からは、朗読グループ帰郷の会員、吉山聖子さんが、視覚障害者への貢献・功績に対し、感謝状と記念品の贈呈を受けました。皆様、表彰おめでとうございます。長年の功績に感謝申し上げるとともに、今後、さらなるご活躍を期待いたします。社会福祉大会等、表彰者紹介でした。平成27年度、一宮市社会福祉協議会会費について。社協では、安心して住みやすい町一宮を目指して、市民の皆様にも様々な形でご参加いただき、一緒に考えながら地域福祉の推進に取り組んでいます。市民の皆様方に参加いただく一つの手段として、社協では会員会費制度を設けています。一般会員は一口500円、法人会員は一口1000円です。ご協力いただきました会費は、児童、老人、障害福祉活動、防犯防災活動、地域振興活動などの貴重な財源として、各地域の福祉推進のために還元され、有効に活用されております。会費は町内会などを通じて依頼させていただきますので、ご協力よろしくお願いいたします。社協会費についてでした。3ページ。社会福祉協議会の訪問活動。社協では、関係機関のご協力をいただきながら訪問活動を展開しています。長寿お祝い訪問。毎年秋に市役所高年福祉課と合同で 数え100歳以上の方を訪問し、祝い品の贈呈を行っています。介護サービスを全く利用せずに生活している方、現役で畑仕事をしている方もお見えになり、驚かされるとともに元気をいただきました。一人暮らし高齢者歳末訪問。寒さが増す毎年12月、満70歳以上の一人暮らし高齢者を対象に、安否確認を兼ねて歳末訪問を行っています。民生児童委員の皆様方にご協力いただき、体の具合などをお伺いしながら、継続した見守り活動を展開しています。クリスマス訪問。12月に市内の福祉施設へクリスマス訪問を行っています。商品券やお菓子の詰め合わせをプレゼントして、楽しいクリスマスを過ごしていただくためのお手伝いをしています。お菓子の詰め合わせは、ボリュームたっぷりで大人気でした。児童養護施設訪問。お正月の楽しみといえばお年玉。市内の児童養護施設で生活している子どもたちへ、毎年お年玉を届けています。子どもたちの喜ぶ姿に触れると、心温かくなります。社協の訪問活動でした。紙面には訪問の様子の写真が掲載されています。ご寄付のお礼です。平成26年8月1日から11月30日までの分です。愛知県立おこし工業高校機械科機械研究部、愛知西農業協同組合、アグリの森アグリホール一宮西、一宮市ボランティアセンター登録ボランティアグループ、一般社団法人中部シニア活性化機構、SB 建材株式会社、尾張中小企業協会、株式会社一番屋ボランティア委員会、西尾張建設協同組合、美祭信用金庫、向山連区盆踊り実行委員会、ラッキーソウル、匿名の方11件。合計金額は258万1127円でした。ご寄付ありがとうございました。
4ページ。地域福祉を考えるシンポジウム。昨年11月17日に、美祭庁舎6階大ホールにて、地域福祉を考えるシンポジウムを開催し、218名の皆様にご来場いただきました。会長挨拶に続き、日本福祉大学原田雅樹教授による基調講演、パネルディスカッションが行われました。会長挨拶。超高齢社会の進展、核家族化、また地域の絆が低下する中で、新たな福祉課題が生じている。それに対応するためには、公的支援を中心としながらも、地域全体での支え合い活動の取り組みを進めることが必要であり、当協議会としても、安心して住みやすい町、一宮を目指して、関係機関と連携しながら、事業展開をしていきたいとの話がありました。基調講演。主な内容は、1、2025年問題。10年後には75歳から77歳の方が増加し、また65歳以上の2割の方が要介護となる。あとの8割の方は健康寿命をどう伸ばしていくか。これからの地域福祉は予防に力を入れていく時代。2、要支援1、要支援2に認定された方は、これまで介護保険の中でサービスを受けてきたが、今後は在宅のまま 地域で生活ができるようにというのが今回の改正介護保険。そのために一宮市では、連区単位で地域包括ケアシステムを作り上げていくことが必要になる。このシステムは、生活上の安全、安心、健康を確保するため、医療や介護のほか、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常暮らす場で適切に提供できるような地域における体制のこと。施設入所できるのは原則要介護3以上の方となるため、例えば一人暮らしの要介護2の認知症の方を地域で支えられるかどうか。3. 地域福祉は総合性を持っており、その中の環境情勢とは、住民の福祉に対する意識のことで、これはお金をかけてもすぐに高めることはできない。ご近所の目や偏見といった障壁を取り払いながら、地域福祉の土台となる環境情勢をしっかり築いていくことで、安定的な直接対人援助サービス、ケアマネジメントの確保、さらには提供につながっていく。以上、地域福祉についてわかりやすくお話ししていただきました。パネルディスカッション。神山市会長の杉山勝二さん、朝日市会長の北川昇さん、木曽川町市会評議員の小平明美さん、ボランティアセンター運営委員長の丹菊佳代さんの4人から地域における活動発表をしていただきました。サロン活動、七夕飾り、清掃活動、募金、福祉講演会、広報誌の発行、ボランティア活動、ボランティアセンターの活動等の取り組み事例をお話しいただき、横のつながりや地域の活性化をしていかなくてはならないとの発表がありました。コメンテーターの民生児童委員会長連絡協議会副会長の近藤大光さん、西成連区地域づくり協議会会長の江口秀樹さん、市役所福祉子ども部滝藤京子さん、社会福祉協議会事務局長の小川和則さんから、それぞれの地域に合った活動が大事、無縁社会の根絶、予防に取り組む必要性、地域やボランティアを含め総括的につなぐことが大事とコメントをいただきました。原田教授は、地域福祉は一朝一夕にはできない。長い時間取り組んでようやく一歩前に出るもの。ここで取り組むか否かで、5年、10年先には地域差が出てくる。今日は最初の一歩。皆様からのご意見を地域へ持ち帰って、ぜひ作戦会議を開いていただきたいとお話しされました。今回のシンポジウムで、改めて地域の特色を発見し、来場者の皆様と共有することができたことは、今後の一宮の福祉をより高める上で大きなステップとなりました。地域福祉を考えるシンポジウムでした。紙面には、会長、教授、パネルディスカッションの様子の写真が添えられています。5ページ。ボランティア紹介リレー第4回。今回は、私たちの庭の会を紹介します。1. 私たちの庭の会とは、市の呼びかけにより、公園などの花壇を自分たちの庭だと思って管理しようと集まった花の大好きな人たちの集まりです。平成11年から活動しており、現在会員数は187名です。2. 活動内容は、12の支部があり、公園などと一宮駅前広場の花壇を管理しています。土作り、花のデザイン、日常の管理、それに市のイベントなどへ参加したり、研修会を開催したりしています。3. 活動を通じて感じたこと、嬉しかったことは？昨年、全国花の街づくりコンクール団体部門において、奨励賞を受賞しました。15年間に及ぶ会員の地道な取り組みの成果だと思います。作業中、いつも綺麗な花をありがとうと声をかけられることが嬉しく励みになります。4. 活動している方の声。自分の家では庭がほとんどないので、花の手入れができるのが楽しみです。孫も一生懸命やっているので、子供たちと一緒に公園で活動できるのが嬉しいです。家の中で過ごすことが多いので、外に出る機会があるということは大切なことです。何事もしっかり根が張れる土を作ることが必要です。5. 今後の活動について。多くの市民の方に私たちの活動を知っていただき、仲間になれる方を募集中です。みんなで一宮の街を花でいっぱいにしていきましょう。取材を終えての感想です。取材した日は風が強く大変寒い日でした。皆さん朝早くから活動を行い、土を耕し、コガネムシの幼虫退治の消毒を行い、土に栄養を与えて土を整えるまで1時間余りで素早く行っていました。手と体は動かしながら、でも口は楽しくおしゃべりしながらコミュニケーションをとり、本当に楽しんで活動されている姿が素敵でした。今後もこの素晴らしい活動が広がることを願っています。お問い合わせ先は、一宮市役所公園緑地課、電話 28-8636 です。ボランティア紹介リレーでした。紙面には、草取り、苗の植え付けをしている様子、アイビル前の一民の花壇などの写真があります。防災プチ情報。災害に備えての地域での取り組み。平成22年6月から一宮市でも運用が開始されている災害時要援護者支援制度。一宮市では幸いにも制度を活用するような災害は発生しておりませんが、いつ起こるかわからない災害に少しでも備えておく必要があります。そこで社会福祉協議会では、登録者と支援者の関係づくりの一環として、今年度は7地区にご協力いただき、登録者宅を訪問する取り組みを実施しています。取り組みを通して、登録が必要な方を掘り起こし、新規登録につながった。登録情報の変更届がされておらず、最新情報の把握ができた。取り組みを通じて防災意識の向上につながったなどの効果がありました。27年度に向け、町会長さんをはじめとする支援者の交代が予想されます。ぜひお住まいの地域でも普段からの取り組みについて検討いただけると幸いです。防災プチ情報でした。
6ページ、7ページ。福祉実践教室を開催しています。社協では、市内の小学校、中学校、高等学校の中から社会福祉について学び、各種事業に取り組んでいただく福祉推進校を指定しています。今年度は66校を指定し、そのうち小学校40校、中学校20校で、車椅子、手話、要約筆記、点字、視覚障害者ガイドヘルプ等の福祉実践教室が行われています。今年度から福祉実践教室を開催するすべての学校で全体講義を行いました。全体講義では講師の方に全員の前で普段の生活や子どもたちにお願いしたいことなどをお話ししていただいています。 なぜ今改めてこのような時間を取るようになったのか。それは障害者の〇〇さんとしてではなく、同じ一宮市に住む〇〇さんとして、いろんな意見や感じていることを子供たちに伝えてもらう時間を取りたいと思ったからです。福祉実践教室では、福祉は特別な人のためにあるのではなく、普段の暮らしの幸せとは何か、みんな同じ一宮市に住んでいる個人個人として、これからの未来を担っていく子供たちが、体験を通じて少しでも自分たちにできることは何かを感じ取ってもらえることを期待しています。いろいろな福祉体験を活かしてください。子どもボランティアスクール、親子で被災地交流。社協では東日本大震災直後から方法を変えながらもずっと岩手県大船渡市を支援してきました。昨年からは子どもボランティアスクール、親子で被災地交流として、市内の小学5、6年生とその保護者を対象に、被災地の状況把握と被災した児童との交流、絆づくりをするために、2泊3日で被災地を訪れ、支援を行ってきました。今回、大船渡市放課後児童クラブ、ニコニコハマッコクラブを訪問した際は、名古屋弁講座をはじめ、外で走り回って遊び、昼食には保護者が中心となって、名古屋名物のきしめんや、おやつには小倉トーストを作って食べたりして、絆を深めてきました。また、隣町の陸前高田市を訪れ、ボランティアガイドさんと一緒に被災地を回りました。今年は保護者のみ、日だまりサロンを訪問し、仮設住宅で暮らす高齢者と、笑って、歌って、踊って交流しました。参加者からの声です。5年生からは、被災地の方は1分1秒を大切にしていた。たくさんの笑顔と元気をもらった。募金だけではなく、被災地のことを忘れないでいることの大切さを感じた。6年生からは、今回の経験を忘れず、数年後に復興の様子を見に行きたい。保護者からは、今回は行くことが目標だったけど、支援や交流を続けることが一番大切かなと感じた。想像以上に復興が進んでいないことに驚いた。被災地の方々に心を寄せるということの大切さを知ることができました。参加者からの声でした。まだまだ復興はこれからです。皆様一人一人の思いが復興を後押ししていきます。今後とも被災地支援のためにご協力をお願いいたします。紙面には福祉実践教室、子どもボランティアスクールの写真が添えられています。講師を募集します。1から学ぶボランティア基礎講座を開きます。日程と内容です。2月27日金曜日、ボランティアを始めよう、NPO とボランティア。3月2日月曜日から19日木曜日までの期間で1回、ボランティア体験をしてみよう、1。3月8日日曜日、ボランティア体験をしてみよう、2、泉祭りのお手伝い。3月20日金曜日、ボランティア体験報告と相談会。会場は、一宮市社会福祉協議会大和事務所ほかです。視覚障害者ガイドヘルプ講習会を開きます。日時は3月9日月曜日、午前10時から午後3時まで。会場は、一宮市社会福祉協議会本部です。ボランティア基礎講座と、視覚障害者ガイドヘルプ講習会のお申し込みなど、詳しくは本部へお問い合わせください。低体験のボランティアさんを募集します。社会福祉協議会では、 児童養護施設の入所児童が心身ともに穏やかに成長するための一環として、児童が一般家庭で生活体験をする家庭体験ボランティア事業を実施しています。この事業は一週間程度施設の児童とともに生活していただき、児童に施設での日常生活とは異なる体験をしてもらうものです。実施期間は5月のゴールデンウィーク、お盆、年末年始の年3回です。ボランティアさんとしてご協力いただける方は、微細支部までお尋ねください。募集のお知らせでした。
8ページ、9ページ。平成26年度、赤い羽作品コンクール入賞者のご紹介です。国民助け合い共同募金運動の健全な推進を図るため、児童・生徒の皆さんにも、助け合いの理解と認識を高めていただくようにとの趣旨から、書道・ポスターの作品募集をしたところ、書道の部9281点、ポスターの部4333点の応募がありました。多数のご応募ありがとうございました。それでは入賞者をご紹介いたします。はじめに書道の部です。特賞、千秋南小学校3年、小関琴音さん。浅野小学校5年、池山文香さん。西成中学校2年、平川歩美さん。1位、千秋南小学校4年、本田新奈さん。木曽川西小学校6年、秋吉麻也さん。黒田小学校6年、小倉愛理さん。浅井中学校2年、玉木紗恵さん。中部中学校3年、平野義美さん。中部中学校3年、青木さやかさん。西成中学校3年、日置真帆さん。その他、2位20名、3位30名の皆さんです。次は、ポスターの部です。特賞、木曽川西小学校2年、那須湊さん。奥小学校5年、高橋美穂さん。美西第三中学校3年、森本理子さん。1位、千秋東小学校1年、亀山由衣さん。木曽川西小学校3年、葛谷祐樹さん。神山小学校4年、豊島真凛さん。海明小学校5年、石川芽衣さん。羽栗小学校6年、松葉千咲さん。木曽川中学校1年、谷中隆宗さん。北方中学校2年、唐沢早紀江さん。その他、2位20名、3位30名の皆さんです。また、愛知県共同募金会において、書道の部では、千秋南小学校3年、小関琴音さんが銀賞。ポスターの部では、木曽川中学校1年、谷中隆宗さんが金賞。木曽川西小学校3年、葛谷祐樹さん。神山小学校4年、豊島真凛さん。海明小学校5年、石川芽衣さんが、それぞれ銀賞を受賞されました。おめでとうございます。赤い羽作品コンクール入賞者のご紹介でした。平成26年度、赤い羽共同募金運動実績です。種別募金額です。12月19日現在、個別募金2989万2062円。 法人募金891万3891円、学校募金132万4725円、街頭募金416107円、職域募金289438円、その他254553円、合計4109776円、達成率は 91.5% でした。ご協力ありがとうございました。皆様からお寄せいただいた募金は、地域福祉の充実のために役立てられます。一宮市共同募金委員会からでした。紙面には、書道の部、ポスターの部の特徴作品が掲載されています。
10ページ、11ページ。障害者相談支援センターだより。一宮市障害者自立支援協議会がヘルプカードを作成しました。ヘルプカードとは、障害のある方には一見障害があることがわかりにくかったり、困っていることを自分から伝えられなかったり、そもそも困っていることに気づけない人がいます。一方で、地域の人からは、どう支援したらよいかわからないという声があります。このカードは、障害のある方が携帯し、災害や緊急、日常の場面で困った時に、周囲の人に支援を求めるきっかけを作るカードです。カードの大きさは、健康保険証や診察券と同じ大きさです。カードには、本人の基本情報、緊急連絡先、医療情報、必要な支援、配慮などの内容が示されています。利用の対象となる方は、身体、知的、精神などに障害のある方で、難病なども含みます。障害者手帳の有無は問いません。その他、災害時等にヘルプカードを必要とする方も、対象となります。カードはこんな時役に立ちます。1. 災害の時、災害が発生し避難が必要な時、避難生活で適切な支援を受けたい時。2. 緊急の時、発作や具合が悪くなった時、パニックになった時、道に迷ってしまった時、事故で交通機関が止まったとき。3. 日常的に、ちょっとした手助けが必要なとき、事業所の外出行事のときなどです。利用方法は、一宮市ホームページ内、福祉子ども部から福祉課のページよりダウンロードしてご利用ください。障害のある方が困っていたら、まずはどうしましたかと声をかけてください。ゆっくりと具体的に相手に伝わっているか確認しながら話をしてください。ヘルプカードを持っていたら、カードに書かれた内容を確認して支援してください。緊急連絡先に連絡をお願いします。なお、ヘルプカードには、重要な個人情報も含まれています。個人の責任において取り扱いや紛失などには十分ご注意ください。あなたのちょっとした手助けが障害のある方の安心につながります。ご理解とご協力をお願いします。ヘルプカードに関する問い合わせ先は、一宮市障害者基幹相談支援センター、電話 26-2230 です。障害者相談支援センターだよりでした。日常生活自立支援事業。利用できるのは、日常生活に不安を抱えている認知症高齢者、 知的障害者、精神障害者などで自分一人で契約などの判断をすることが不安な方や、お金の出し入れ、書類の管理などをするのに不安のある方です。援助には三つあります。1、福祉サービスの利用援助。利用に関する相談・情報提供。利用料の支払い手続き。苦情解決制度の利用手続き。2、日常的金銭管理サービス。年金や福祉手当の受領に必要な手続き。病院への医療費、税金、社会保険料、各種公共料金などへの支払い手続き。生活費に必要な預貯金の出し入れや預金の解約の手続き。3、書類などの預かりサービス。銀行の貸金庫などで保管します。預かることのできるものは、預貯金通帳、銀行届出印、実印、証書など。預かることのできないもの、宝石、骨董品、貴金属などです。ただし、預かりサービスのみの利用はできません。利用料は、福祉サービスの利用援助と日常的金銭管理サービスは、1回1200円、生活保護受給者は無料。書類などの預かりサービスは、月額250円、年間3000円です。プライバシーに配慮し、秘密は厳守します。ご相談やお問い合わせは、本部です。日常生活自立支援事業でした。生活福祉資金貸付制度。低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯で、他の資金の借り入れが困難な世帯に対し、必要に応じた資金貸付を行うとともに、その世帯が経済的な自立等の安定した生活が送れるようにすることを目的に、都道府県社協、市町村社協、民生委員が連携して行う福祉の貸付制度です。この制度は、ご本人及びその世帯が経済的に自立した生活を送っていただくことを基本とし、その上でなお不足する生活費を資金面と経済的自立に向けた相談に応じることで支援しています。また、貸付を行うにあたっては、返済していただく必要があることから、一定の条件を満たしている必要があります。さらに、この制度では、生活福祉資金の貸付による経済的な援助に合わせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の安定した生活を取り戻すために様々なお手伝いをしています。なお、負債の返済のための借り入れや、借り入れ後の返済できる当てがない場合については、基本的に貸付の対象とはなりません。ご相談内容によっては、手続きに時間がかかる場合があります。貸付の条件や貸付資金の種類などの詳細については、本部へお問い合わせください。
12ページ、13ページ。街角情報局。今回は、困りごとに対する地域発信の活動として新聞でも紹介された、木曽川町の内割田支援グループ資源回収お助け隊からお話を伺いました。内割田支援グループ資源回収お助け隊とは、毎月第2月曜日、資源回収日の前日に、一人暮らしの高齢者や、赤ちゃんを育てている方など、遠い集積場所まで行けない方を対象に回収を行っているグループです。去年、資源回収の立ち会いをしている中で、地域の高齢者の方が遠くから持ってきているのを見て、大変さがよくわかりました。また、持参できない人がたくさんいることにも改めて気づき、何かできないかと思いました。活動していく中で感じたことは、 利用者の方や会員同士でコミュニケーションが広がったことです。回収資源に対する課題が見えてきたことは大きな成果でした。活動を継続するにあたって、若い方が参加してくださることが心強いです。手作りのオレンジ色の横断幕とリアカーを引いていくことで、このような活動があるという PR になり、町内の方に安心してもらえると思います。現在、リアカーをご厚意で貸していただいていますが、だんだんと老朽化してきますので、お譲りいただける方がおられましたら、木曽川支部までご連絡いただければと思います。代表の徳永さんは、常に、か、感動、き、興味、く、工夫、け、健康、こ、工学心の実践をしているそうです。地域の中で自分ができることは何か、そして、続けることの大変さや大切さをよく理解して活動されているのだと思いました。自分が住んでいる地域にどんな方がいるのか、地域づくりの一つの形ではないかと思います。今後の活動に注目していきたいと思います。街角情報局でした。紙面には、資源回収お助け隊の方たちの集合写真と活動の様子の写真が添えられています。おすすめ福祉の本。お花見。楠の木重則作、丸山茂子絵、茜書房。大きな桜の木がある公園の春は、お花見で賑やか。日曜日の朝、春とは、花見のゴミを片付けているミキとおばあさんに会います。人の出したゴミを片付けるの?と、不思議がる春とに、おばあさんは、人が桜を見ているだけじゃなく、桜も人を見ていると思う、と答えます。その言葉で、春とも掃除を手伝い始め、美しい描写とともに、自然を大切にする子供たちの姿と、それを見守る大人の姿が印象的で、年齢を問わずに気持ちが温かくなる絵本です。もうすぐお花見シーズン到来。ぜひお子さんと一緒に楽しんでみてください。おすすめ福祉の本の紹介でした。移送サービスって何?高齢者の皆さんや障害のある方にとって、外出時の移動手段は悩みの種になりがちですね。そこで、公共交通機関の利用が困難な方々の助けとなる、福祉移送サービスについて調べてみました。ここでは、代表的な福祉有償運送事業と介護タクシーの2つをご紹介します。対象者は、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者など、単独での移動が困難な方です。使用車両は、体の不自由な方が乗降しやすいよう設備が整えられた福祉車両です。一般の乗用車を使用しているところもあります。福祉有償運送事業とは、NPO 法人や医療法人などの非営利法人が、営利にならない範囲内で価格を設定して行う個別輸送サービスのことです。比較的低額で利用できます。各事業所で利用者登録の申し込みをして、その後、市町村の協議会で認可されれば利用することができます。行き先は特に決まりはありませんが、事業所により、病院や市役所への送迎のみなどに限定されている場合もあります。発着地のいずれかは事業所の登録地区である必要があります。介護タクシーとは、一般のタクシーと異なり、単独での移動が困難な人を対象にしているタクシーのことです。非営利法人のほか、株式会社などの 営利法人も運営主体となります。運賃は運輸局で定められた範囲内です。メーターの設置や時間単位での設定など、事業所により様々です。利用者登録などは不要ですが、事前に電話予約が必要となります。娯楽や観光を目的とした利用が可能です。買い物やお墓参りなど利用者の行きたい場所へ連れて行ってもらえます。ただし、介護事業所が介護保険を使ってサービスを行った場合、送迎に限定される場合もあります。ボランティア活動に取り組みながら、福祉有償運送事業も行っておられる、特定非営利活動法人、一宮 VGL の会の皆さんにお話を伺いました。1. 送迎の流れを教えてください。ケアマネさんやヘルパーさんと利用者の方とで、翌月の送迎の日程をあらかじめ決めていただき、事前に申し込んでいただきます。当日決められた時間に自宅へ伺い、病院までお送りします。病院での受診中、運転手は基本的に一旦帰ります。受診が終わったら、利用者の方から連絡をいただき、お迎えに行くという流れになります。2. どのような方が運転手として活動されていますか？普通免許以外、特に資格は必要ありませんが、福祉有償運送安全運転の講習を受講したボランティアの方が運転手となって活動しています。3. 送迎する中で気をつけていることは何ですか？安全運転を第一に考えて送迎しています。また、利用者さんの安全のために、車から乗降する際の見守りや、多少の手助けを行っています。乗降時に介助が必要な方や、受診に付き添いが必要な方は、運転手の対応ができないので、ヘルパーさんが同行する方もいらっしゃいます。今回、星原、白井、岩田の若手職員調べ隊が取材を行ってみて、自分一人では移動が困難な方に対して、声かけや少しの手助けが利用される方の安心につながっていることが分かりました。このようなサービスが周知され、利用につながれば、地域での生活がより住みやすいものになると感じました。福祉移送サービスについてでした。
14ページ。編集ボランティアのページ。障害者の方のためにパソコンを活用しているアリンコをご紹介します。アリンコは平成11年1月に視覚障害者が社会とのつながりを得る便利な道具、パソコンを使いこなす支援をするため設立されました。現在会員は58名です。利用者が42名。ボランティアが16名です。思いやり会館の1階で毎週、火、水、木、金曜日に勉強会を行っています。障害者のためにパソコンやタブレット端末の利用方法を教えています。なお、年4回の日曜勉強会もあります。アリンコでは障害に応じた支援を行っています。障害の程度は人それぞれです。その人に合った方法を理解し支援しています。また、各種の障害を持ちながらも、学習を通じ、新しい仲間と出会い、触れ合い、助け合いながら活動を行っています。会員同士のつながりを大切にしています。年数回の誕生会、花見、忘年会、日帰りバス旅行などのイベントを行っています。中途失明しましたが、70歳を過ぎてパソコンを習い、俳句の楽しみを取り戻しました。自分の生きた証として句集を残せるので嬉しいです。全盲の会員の声。私をありのまま受け入れて仲間としてくれました。感謝しています。 死体不自由な会員の声。最後に、長年障害者のために活動されている代表の松崎さんに聞きました。アリンコは、ともすれば、引きこもりに陥りかねない障害を持つ方たちが、安心して集える場所、心のオアシスです。興味を持たれた方は、一度見学においでください。お待ちしております。充実した第二の人生を生きる。第二の人生をマジックヒローボランティアで活躍している渡辺秀房さんを紹介します。渡辺さんのマジックとの出会いは、定年を間近に控え、退職後の生きがいを考えていた時だったそうです。当時の中部マジック協会の会長と出会い、感銘を受け、マジックに実際に触れてみることで、次第に生きがいとなり、それから20年余り、ボランティアでいろいろな場所を巡り、技を披露しながら頑張って見えます。渡辺さんがいつも心がけていることは、披露する相手が楽しんでもらうことを第一とし、そのために相手に合わせたマジックを考えて披露することだそうです。例えば、幼児には幼児に合ったマジックを、ご年配にはご年配に合ったマジックを考えるそうで、より相手が楽しんでもらえるよう日々考え努力しているそうです。これからも毎日が勉強なのだという思いで、マジックを研究し研鑽することで、より多くの皆様に笑顔を届けられるよう頑張っていきますと、力強いコメントをいただきました。これからもお体に気をつけて頑張っていただきたいと思います。編集ボランティアのページでした。紙面にはアリンコの勉強会の様子とマジックを披露している渡辺さんの写真が添えられています。15ページ。親子ふれあいクッキング。いよいよ春。女の子の健やかな成長を願うひな祭り。今回は市販のお菓子を使った可愛いおひなさまの作り方を紹介します。家におひなさまがなくても、女の子がいなくても、お菓子でおひなさまを作ってみてはどうでしょう。女の子も男の子もみんな一緒に楽しくおひなさまをお祝いしましょう。まず材料です。三色団子2本、どら焼き3個、生クリーム適量、チョコレート3かけ。これはレンジで柔らかくしておきます。マシュマロ2個、棒状のプレッツェル2本。次は作り方です。1、どら焼き2個はそっと2枚に外して、あんこの周りに生クリームを絞り、平らになるように挟み直します。これはおひなさまの台になります。2、残り一つのどら焼きの生地も2枚に外し、あんこを取り除き、直径2センチくらいの型で5枚抜きます。4枚を2枚ずつ重ねて、ぼんぼりの台にします。残りの1枚は半分の厚さにし、1枚は目びなの扇に、もう1枚は尾びなの尺にします。3、マシュマロに棒状プレッツェルを刺し、爪楊枝を使ってチョコレートでゆっくり線を引きましょう。4、三色団子を2つずつに離し、上下から挟んでしっかりつけておきます。チョコレートを使って顔と髪を描きます。5、残りの三色団子を3つに切り、それぞれ袖、髪飾り、冠としてつけます。すべてを組み立てて出来上がりです。親子ふれあいクッキングでした。表紙の写真について。ペットボトルキャップアートに挑戦しました。平成26年10月18日土曜日と19日日曜日に開催した第26回みんなと一緒に 福祉とボランティア活動展において、ペットボトルキャップアートの制作を行いました。イベント開催の記念に、来場者や関係者が一体となって、一つの作品を作り上げたい、との思いから始まった、初めての取り組みでしたが、多くの方々にご参加いただき、キャップ6272個を使った素敵な作品が出来上がりました。現在は、尾張一宮駅前ビル4階の社会福祉協議会内に展示してありますので、ぜひお立ち寄りください。また、収集を呼びかけて集まったキャップの総数は、なんと245,531個でした。皆様の思いが詰まったキャップは、途上国にワクチンを届ける取り組みに役立てていただきます。ご協力ありがとうございました。
16ページ、裏表紙。写真による事業報告です。写真は全部で5枚あります。2枚は、飛島村で行われた西尾張ブロックボランティアフェスティバルの様子です。うち1枚は、5人の女性がピンクで縁取られた黄色の大きなハート型のものに皆で手を添えて立っています。後方にはバイオリン奏者の方々が座って演奏をしています。また2枚目は、1人の女性が座って操作しているパソコンを覗き込んでいる女性がいます。なお、西尾張ブロックフェスティバルは、平成29年度は、一宮市で開催の予定です。3枚目は、ふれあい生き生きサロンリーダー養成研修会の様子です。大勢の方々が椅子に座って、講師の方に合わせて両手を挙げています。4枚目は、共同募金の上りの前で、奥中学校の生徒2人が学校募金を社協会長に渡した時の写真です。5枚目は、高齢者疑似体験インストラクター養成講座の様子です。女性が隣の女性に疑似体験の用具をつけてあげています。写真による事業報告でした。クイズに応募しましょう。昨年11月17日に初めて開催した地域福祉を考えるシンポジウム。さて、何人の来場者があったでしょうか。はがきにクイズの答え、一宮の社会福祉に対するご意見ご感想、住所、氏名、年齢を明記の上、ご応募ください。抽選で5名の方に図書カード500円分をプレゼントします。宛先は郵便番号 491-0858 一宮市栄3丁目1番2号尾張一宮駅前ビル4階一宮市社協内一宮の社会福祉編集係です。2月27日金曜日必着です。一宮の社会福祉は目の不自由な方のために音声版、展示版広報も発行しております。ご希望の方は本部までご連絡ください。裏表紙でした。以上で福祉のまちづくり一宮の社会福祉2015年2月号ナンバー30を終わります。編集発行は社会福祉法人一宮市社会福祉協議会でした。